人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は北九州市立美術館で開催中、コレクション展3特集磯崎新還元シリーズを取り上げていきます。助手席には当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
まあね、ロケ定番の社内録音と、はい、いうことになっておりますが、
私どもは今北九州市立美術館の駐車場におりますね。はい、はい、
聞こえますか、鳥の声が。
和やかな空気の中で、はい、お届けしておりますが、
久しぶりに北九州市立美術館にお邪魔して、はい、お送りするのが磯崎新還元シリーズ。
はい、コレクション展ということで今回企画されているんですけれども、うん、はい、北九州市立美術館、北九州市立中央図書館、うん、西日本総合展示場、そして北九州国際会議場と、まあ、さまざまなですね、北九州エリアで、うん、建築を、その手掛けられた建築家の磯崎新さん、うん、はい、2022年に亡くなられましたけれども、うん、まあ、この方のですね、還元シリーズというですね、うん、版画のシリーズがあるんですね。うんうん、で、まあ、この作品がまあこうコレクションに、まあ、あるというところで、うん、まあ、それを基軸にしたですね、はい、その磯崎新先生のその版画のシリーズと、それ以外のですね、建築にまつわるあの作品をですね、あのコレクションの中から展示していくという、まあそういうようなコレクション展になっているわけですけれども、
はい、まあ今いるね、北九州市立美術館ももちろん
そうです。
磯崎さんの、
そうです、あのね、ガンダムみたいなね、
はいはい、ホワイトベースみたいな、
ね、ホワイトベースみたいなね、この建物ですけれども、はい、ということなんですよ。はいはい、で今回まあそのコレクション展を取材するにあたって、うん、もちろんまあ我々だけでですね、うん、あの毎度のことのように、うん、ご取材するでももちろん十分楽しいんですが、はい、せっかくだったら、これ磯崎新さんかと思って、うん、あのだったらちょっとあいつを呼ぶのがいいんじゃない
か。まさかこの番組としては、放送回としてはもう4回ご出演いただいているあの方ですか。
そうなんです、あの建築家としてですね、はい、福岡を拠点に活動しております、はい、水谷はじめさんです、
はい、
はじめちゃん、
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいませんね、後部座席に。
いえいえいえ、はい、新鮮です。
ありがとうございます。そう、水谷さんは2020年1月19日26日放送回、さらには2021年1月31日、2022年3月27日放送回にご出演いただいておりますので、はい、気になった方は過去のね、はい、インタビューパートもアーカイブ残ってますのでお聞きいただきたいんですが、はい、まあ当番組御用達、
そうですね、
建築家ということで。
そうなんです。で、建築のね、どういう風に見てったら面白いのとか、うん、その都市開発の中における建築ってどう考えればいいのみたいなこととかで、うん、これまでも番組にもご出演いただいていろいろ教えていただいたんですけど、はい、水谷さんね、もちろんその建築家として活動される傍ら、建築にまつわるその、うん、まあ、テキストだったりとか、うん、言説の部分もですね、実は活動の一環にされていらっしゃって、うん、中でもですね、この磯崎新に関しては、うん、2019年ですかねに、行われた磯崎さんの展覧会のレビューも書かれてるっていうことで、はじめさん、そうなんですよね。
はい、そうですね、プリツカー賞を受賞してから、その後、まあ、大分県民として名誉県民に、まあ、なられましたけども、うん、その時に磯崎新の謎展というのを、うん、本人の、キュレーションと展示企画によって、 展示が行われたんですけども、うん、その際のレビューを書かせていただきました、
うん、実際にお会いになったことも
はい、お会いしました。
だからそういうことも含めてですよ、今回あの言ったらその美術館のコレクションとして、うん、まあ、その作品が展示されるわけですけれども、うん、なんだろうな、建築家としての目線というか、うん、建築屋の目線というか、うん、そういう目線もちょっと足しながら見たときに、うん、このコレクションに加わったこの作品たちがどのように見えていくのかっていうのをちょっとですね、うん、ぜひちょっと深めてみたいなということで、うん、今回その学芸員さんと一緒にですね、はい、あのちょっと話をしていくというようなそういう企画にしております。
はい、というわけでインタビューをお聞きください。学芸員の落合智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの何度も我々は、はい、お邪魔しておりますが、はい、今回収録させていただいているこの場所もね、
うん、
ちょっとすごいとこですよね。
いやもう普通じゃないですよ。
ね、
いい建築の今現場にいるぞっていう感じで ねビンビンと感じておりますけれども、
水谷さんもやっぱりこの空間から結構思うところがあるんじゃないですか。
いややっぱお金がある時代の建築だなと思っています、はい、
ね、落合さんここな何室になってるんですかね今。
あ、そうですね、ここはちょっと普段は一般の方は入れないんですけど、会議室ということで、あのいろいろ学芸ミーティングとか、まあ、普及家の方のミーティングとか、まあ、あと外部の方が来た時にちょっと打ち合わせとかをする部屋として今使っています。
壁面が
これ大理石？
あ、そうですね、はい、
ね、
ちょっとね悪の組織が何か企んでそうなぐらいの重厚感がしかも円卓だし、
いや、ね、本当そうですよね。大理石の壁で全部一面壁が大理石
ね、
天井からのトップライトがね取り入れられる窓があってっていう感じの、
ね、
ちょっとやっぱりね普通の公共の美術館の会議室とするには、
うんね、
あまりあるぐらいの、ねうん、ちょっとこだわりが ね詰まったお部屋でございまして、
といきなりまあお部屋について、
はい、
あの話をしたのも実は、
はい、
今回の展示、関わってくることがありまして、はい、まずは落合さんにあの今回の展示の構成ですとか概要について簡単に教えていただけますか。
北九州市立美術館ではあの現在あの約7800点の所蔵品がありまして、はい、まあ、それらをですねあの年3回あの特集を組んであのご紹介してます。で今回はあのコレクション展特集さん磯崎新の還元シリーズということで、あの北九州市立美術館の磯崎さんの設計で、まあ、1974年に開館したんですけれども、まあ、あの磯崎さんがあの2022年にあの亡くなられたということもありまして、あの昨年度あの新しく収蔵したあの磯崎さんの版画還元シリーズあの12点をあのちょっと追悼の意味を込めてあの特集展示しています。
いや北九州はやっぱりその磯崎さんとやっぱりすごいゆかりの深い土地でもあるっていうことで、あれなんですよね、この北九州市立美術館もちろんのこと、それ以外 あのいくつか あの施設も磯崎さんが手掛けてらっしゃるんですよね、
う
ん、
あ、そうですね、あの北九州市内にはあの磯崎さんの設計であの4つ公共建築があのございまして、うん、あの1974年にできたあのこの美術館と、うん、あと同じ年にできましたあの北九州市立中央図書館で、あとあの小倉駅の近くにあります西日本総合展示場が1977年にできまして、はい、で道路一本挟んであの1990年にあの竣工した北九州国際会議場というですね、うん、あの4つの磯崎さんの建築がある、まあ、非常にあの磯崎さんとゆかりの深いあの市でもあります、
うんうん、これあの水谷さんやっぱ建築をやっている人からしてもやっぱりその磯崎さんの建築がこの4つまとめてゴツンとある、はいはい、北九州っていうのはやっぱりちょっと意義深い都市な感じですか。
そうですね、もともとその、まあ、大分の出身の方ですけども、うん、まあ、これだけ磯崎作品が集まっているっていうのは、うん、まあ、北九州市っていうのはちょっと九州の中でも特別なのかなという気がしています、
うん、
はい、
いやもうそんな北九州でですよ、うん、
はい、
あのその磯崎さんのですね、うん、あの建築の中でまさしく磯崎さんがその建築にまあ関わるですね作品を見れるっていうのがまあ今回のコレクション展のまず一つ目の目玉になるこの還元シリーズっていうことなんですけれども、続きましてこの還元シリーズっていうこのシリーズがまあどういうものかっていうのもちょっとあの落合さんお伺いしたいんですけど、
還元シリーズはあの1983年にあの発表されたあのものなんですけれども、あの磯崎さんが1970年代から80年代にあの設計したあの個人住宅以外のものがあのモチーフになってます。 で、あの磯崎さん、あの出身が大分で、まあ、あと福岡とかですね、あの北九州にあの結構初期の建築が集まってるんですけど、あの12点中ですね、あの福岡にある建築が5点で、あの大分にある建築が4点で、あと岐阜と滋賀と群馬にある建築が1点ずつモチーフになってまして、まあ、12点中9点が、まあ、九州の建築をが含まれるということで、はい、ちょっとあの今までですね、あの磯崎さんの版画当館は所蔵してなかったんですけど、まあ、あのちょっと50周年に向けて、あの磯崎さんの展覧会をちょっと準備している過程で、ちょっとこの還元シリーズはちょっとぜひあの収集したいなと思いまして、あの昨年度あの実現したものをちょっとお披露目展示しています。
いや、あの還元シリーズってね、うん、この版画のシリーズなんですけれども、はい、僕らも、うん、その建築こそ見たことはあるけれども、
そうね、うん、
そのこの版画のシリーズ見た時に結構やっぱりさ、うん、あのギョッとするというかさ、
うんうん、
あ、これがなんかあの建築のその作品として形になったらこんな感じになるんだみたいな、ちょっとあのなんだろうな、その構図であったりとか何をどう捉えるのかみたいなことも含めてちょっと驚きがたくさんあったんですけど、いや、これはちょっとせっかくですね、
いや、そうですよ、
あのやっぱりはじめさんをですねこうやってお迎えしているところもあって、この還元シリーズってやつを建築バタの人たちの視点みたいなところでお伺いしたいんですけど、あれはどういうふうにこう見ていくものなのかというか、どういうものなのかっていうのをちょっとお伺いしたいですけど、どうですか、
ね、そうですね、多分一番分かりやすいところで言うと、まあ、ちょっとなくなってしまったので残念ですけど、元あの西日本シティ銀行本店ですね、はいはい、ええ、であの多分あのシルクスクリーンの作品を見ていただくと、多分パッと見、うんうん、これが西日本シティ銀行だっていうのは多分お分かりになられる方は多分ほとんどいらっしゃらないだろうなというふうに思います。まあ、それが理由の一つが、まあ、その博多駅の正面に立っていたんですけども、その時にやっぱり大きな面ですね、あの面が、まあ、インド砂岩の壁面がまあドーンと立っていて、でそれをまあ普段皆さんあの見てらっしゃるんですけども、あのこの作品の構図がですね、
はい、
がちょうどあの東側から見た構図になっているので、うんうん、多分普段見ている建物とは全然違う構図になっているので、うん、パッと見気づかないと、
うん、
で、まあ、これがまあ一つ理由があって、うん、まあ、なぜその磯崎さんはまあこの、シルクスクリーンを作っていたのかという話になるんですけども、うんうん、あの建物を設計する上で、うん、あのすごくその僕ら、まあ、当時特にまあ70年代だったりとか60年代後半から70年代にかけては、うん、あのまあ、建築の中ですごく構成、まあ、どういうふうにその建物に求められる用途だったりとか、うん、まあ、形としての構造みたいなものをどういうふうに構成するのかっていうのが、うん、まあ、非常に重要視されていた時代でもありまして、うん、でその構成があのいわゆる建築家が何を考えてどういうふうに実現しようとしたのかという意図が表現される、
うん、
まあ、表現されるように構造を決めて、このシルクスリンを作成しているので、まあ実際にいつも私たちが見ている建物とは違う見え方がするというのがあのまあ面白いところですね。で、まあちょっとあのついでに言うと、西日本シティ銀行のなぜじゃあこの薄っぺらい方、あのすごい薄い、
そうですね、真横斜め上から見たみたいな構成ですもんね、はいはい、
なぜなのかっていうと、なぜこれを強調するような構成にしているのかっていうと、構図にしているのかっていうと、うん、はい、あの当時西本シティ銀行は大分総合銀行ですかね、
あ、福岡総合銀行、
福岡総合銀行ですね、はい、まだあの合併する前ですね、はい、の時にはまあそんなにまだ大きな銀行ではなくて地方銀行だったので、うん、
はい、
ただまあ、 あの再開発というか、まあ、あの博多駅前、まあ、当時まだ田んぼだったりとか、それこそ木造の家屋とかがたくさん建っていた時代なんですけども、それが、まあ、どんどんどん市街化していきますよ、まあ、いわゆる市街化していて、まあ、とあの中心市街化していく中で、あのそういう時代が来るっていうことが分かっていたので、やっぱり銀行から求められたのが、まあ、やはりそのシンボリックなものを作ってくれというふうに言われていたと。でそのシンボリックなものを作るに至って、とはいえ求められている機能っていうのはまだ小さな銀行ですから、そんなに大きな建物が必要ないし、予算もなかった。じゃあいかにして大きく見せるかっていうと、建物を 薄くして高くする。
なるほど。
だから市民、まあ、市民というか利用者の皆さんが利用する1階2階部分はすごくボリュームが大きくなっていて、その真ん中のジムだったりとかそういう銀行機能として必要な部分っていうのはすごく薄く高く伸ばす。でそうすると薄く大きく作ると、まあ、博多駅が降りた時に大きな面の建物のビルが真っ白に見えて、あ、立派な銀行だというふうになると。でそれをすごく分かりやすく表現するために、そういう構成で作ってるんだよっていうのを分かりやすくするために、うん、このシルクスクリーン の構図はこういう構図になっているですね。これが多分正面からだと、うん、多分あのなぜこういう構成にしているのかっていうのは全然伝わらないので、うん、まあ、意図的にやっぱりそういう、あのどの作品もそういうふうな説明的な構図のシルクスクリーンになってると思います、うん、
は
い。
やっぱね、博多駅から出て、ね、当時会った時はやっぱりあの大きな面を ね見ますもんね。
福岡のね、もう降り立ったまず最初の風景としてやっぱあれはね、うん、すごいインパクトがやっぱあったからね。
だしやっぱあの面だけの情報だともっと奥行きがあるように感じたりもするじゃないですか、うんうんうん、でもまあこの作品もそうですけど、うん、実は薄っぺらいところがほとんどだった、うん、上の方はっていうのがね。で逆にそれをやっぱり一番表現したかったというか、ってことなんですよね。
多分だ、そのどこにチャレンジがあるのかっていうことだったりとか、うんうん、どこにやっぱりその発想があったのかっていうことを多分やっぱり表現したのかなと思うんですけど、これ多分落合さん、あの今回の展示の中で、あの磯崎さん のコメントが引用もされてたと思うんですけど、こう磯崎さんがなんでこのシリーズを作ったのかっていうところとちょっと多分今の話は関わるのかなと思うんですけど、
はい、そうですね、あの磯崎さんはその建築を実際作るとともに、やっぱその後世に残すっていうこともすごく考えてらっしゃって、でやっぱりそのまあ実際その西日本シティ銀行本店も解体されちゃいましたし、はい、まあ、あの12点のうち今現存するのはまあ9点なんですね。でやっぱりあとそのやっぱ100年後とか200年後とか、まあ、そういった長いスパンで考えるとやっぱりいずれ建築は解体されてしまう。で磯崎さんがそのイタリアのルネサンス期 の建築 の木製の模型を見たことがあって、でその何百年も前 その建築だけど、もう木でしっかりした模型を作っておけばその何百年後の自分も見ることができるっていう経験をされて、そのまあ建築以外にまあその版画だったり、あと建設だったり、そういった違う媒体でその遠いあの未来にまあ自分の建築を残すっていう思いもあってですね、でちょっと私も今回驚いたんですけど、磯崎さんその版画をあの300点以上作ってるみたいで、でやっぱり それはなぜそこまで作ったかっていうのは、やっぱりそのご自身の建築をあの未来に残していきたいっていう思いもあったですし、あとやっぱどうしても建築ってその場所に行かないと見れないですよね、はい、まあ、北九州だったらまあ美術館もここに来ないと見れないですし、あと磯崎さん結構あの晩年はあの中東とか中国の方にまあ建築が多いので、うん、まあ、実際にやっぱそれを見ようと思うとそこまで行かなきゃいけないですけど、うん、まあ、その版画でこのご自身のコンセプトをこう抽象化したりしてあの作品化すれば、うん、まあ、版画っていうのはあのその複数性ですね、この還元シリーズもあの75部刷られてますし、うん、まあ、建築と違ってまあ例えばそのどこかの美術館で収蔵されたり、まあ、その輸送して展示してもらったりということで、まあ、その建築が建ってる場所と時代以外の人々にもあのご自身の建築をまあ伝えられるっていうことがあって、やっぱりこれだけあの版画を出かけられたのかなと、うん、
なるほど、はい、面白い。まあ、だからある種 そのアーカイブ性みたいなものをあの別メディアに落とし込んであの残していくっていうことがやっぱりあの意図としてあったっていうことだと思うんですね、
はい、
でその話とまさしくちょうどねあの展示を見てるときにあのはじめさんがちょっと指摘してくれて、わ本当にそうだと思ったところにちょっと触れてみたいんですけど、このあの版画のシリーズで実はそのまああの一見そのだから建築をそのまんま、まあ平面的にまあ要はそのもう一回その書き起こしているように見えるんだけど、実は本来だったら壁であるところがあのスケルトンになって中の構造が見えたりみたいなことに実はなってるんだよっていう話を聞いて、本当に実際そうだったんですね、うん、あの横に展示されているその実物の写真と見比べてみたときに、あれここ壁のはずなのに抜けて中の階段がどうなってるのかとかっていうのが見えるようになっていると。でこれは多分今おっしゃってたようにやっぱりその建築っていうものをやっぱ現地に見に行けないけど残していきたいっていうことっていうことのなんかその記録として、あのやっぱりその どういう構成になってるのかっていうことを残していくことがやっぱ建築家にとって多分すごく大事だったのかなって思うんですけど、これちょっとはじめさんにもちょっとまた振ってみたいんですけど。
あ、そうです ね、その、まあシルクスクリーンで、まあ、残すきっかけ、はい、まあ、いろんな説明があるんですけども、うん、まあ、その中でも僕が、まあ、確かにすごくよくわかるなっていうのが、うん、まあ、60年代から、まあ、磯崎さんって、うん、すごく言説というか、はい、すごく難しい言説が多い人でして、はい、まあ、それこそ建築家がですね、大学生、まあ、建築を学ぶ大学生が分厚くて難しい本を左手に持ってカッポするっていうのがかっこいいっていう、うん、まあ、いわゆるスタイルを、うん、作ったのを磯崎さんと言ってもいいぐらい難しい人ではあるんですが、まあ、その中で有名な言説の中で廃墟っていう言説があります。で、うん、これはどういう意味かっていうと、建築はもう竣工した時から終末であると。終末って終わる末ですね、はい、終末であると、うん、で建築はもう始まった時から廃墟であるっていうことを説明していて、でどういう意味なのかっていうと、うん、磯崎さんは東大にまあ進学するんですけども、うん、その時にですね、東大っていうのは、まあ、当時の東大っていうのはすごく建築を芸術っていうよりも工学、うん、いわゆる技術者を育てる、うん、大学になってしまっていたと。で自分がすごく想像していたのは、いわゆるヨーロッパでいうアーキテクトっていう建築っていうのは、うん、まあ、総合的な芸術家、まあ、工学と、まあ、芸術工科って言えば分かりやすいですが、うん、まあ、どちらかというと芸術ですね、うん、なので、まあ、本来の建築家って言われるものっていうのはそういうものであるっていう認識がすごく強かったんですけども、うん、まあ、それでまあ東大に進学した時に技術者を育てるような大学になってしまっていることにまあすごくショックを受けたと、うん、実際にやっぱり日本のまあ最高学がまあそういう大学人材を輩出しているという現状にまあ嘆いていたっていうのもあると思うんですけども、その後に建築っていうものを芸術としてどう還元していくのかっていうことをまあやっぱり考えていた。でその中でまあこのシルクスクリーンが存在してるんですけども、でそのまあ、建築は廃墟であるって、まあ、どんどんどんどん仕事をしているうちに、はい、まあ、進めばプロジェクトが進めば進んでいくうちに、うん、本来自分が頭の中で想像して手を動かして作った、まあ、テーマだったりとかコンセプトっていうのがどんどんどんどん利害関係だったりとか、はい、いろんなまあ条件だ、うんうん、外的条件だったりとか要求だったりとかっていうもので、うん、どんどんどんどんその純粋なものからかけ離れていってしまう、はい、うん、で建築はもうそれが出来上がった頃には、うん、自分が思い描いていたその芸術的な大文字の建築っていうものがもう存在していない、はい、もう出来上がった時からもう廃墟であると、うんうんうん、でそうではないもの、うん、いわゆるその自分が最初に構想した大文字の芸術としての建築っていうものを、うん、まあ、二次元に落とし込んで、うん、こういうふうに一つの作品として残していくっていうのにすごく執着されていたのかなというふうに思います、
うんうん、いうことですね。でやっぱりその建築の芸術性みたいなことを考えたときに、ただのやっぱり外のルックだけっていうことではやっぱり絶対ない、むしろやっぱりその空間を例えばどのようにしてその要は機能性も担保しながらこう要は造形的に美しくかつ機能面も成立させるかみたいなことを厳密にやっている。でそれを残したいっていうことになった時にやっぱりそのこの絵で表現する時にはその壁をスケルトンにして中の構成をどう見せるかっていうことだったってことですね、
まあ、ですからそのもしこれが実際に出来上がった建物の通り、うん、まあ、屋根が乗っていてってなってしまうと、うん、いわゆるどういうふうに考えてどういうふうに構成を考えていく、しかもその中にどういうふうなこう空間体験があるのかっていうものが全然表現できなくなってしまって、はい、ただただその外観を、外観というかその造形ですよね、いわゆる外観に立ち現れた造形をそのままただ絵に描いただけになってしまうので、こちらの、まあシリーズではやはりその建物の中っていうものがどういうふうに構成されているのか、建物全体がとは、だから逆に構成が分かりやすくさせるために屋根が乗っているものもあるんですけど、そうではないコンセプトのものはやっぱり忠実に内部の構成がどういうふうになっているのかっていうのを見せるために屋根がなかったりとか壁がなかったりとか、すごく抽象化された表現がされていますね。
そういう意味ではだからその機能面をどのように考えたのかっていうことの記録としてのアーカイブっていうのがまず一側面としてあるなと思っているのと、もう一つとはいえやっぱりこれを一枚のその要はビジュアルとして見た時の 美的なその成立みたいなのも十分達成できている作品群だなと思うんです。で、これちょっと落合さんにめちゃぶりかもしれないですけど、あの作品一つ一つのその 美的な観点で見たときに、なんかすごくやっぱりそれはそれですごく美しい作品だなと思ったんですけど、そのあたりその 美的な作品として見た時の価値というかその意義みたいなものって落合さんどのように感じていらっしゃるかなってちょっとお伺いしてみたいんですけど、いかがですか？
そうですね、なんかまあちょっと今回特集したり、まあ、ちょっと版画を収集して思ったのが、やっぱその磯崎さんってその、まあ、その実際の建築もこう、ね、うん、設計しながら、でそれをモチーフにまたその版画っていうまた別のメディアで作品をこう作れるっていうのもすごいなと思いましたし、まあ、さっき水谷さんがおっしゃってくださったみたいに、やっぱり伝えたいのはそのコンセプト、やっぱりそのいろんな、なんでしょうね、そのまあ、あの予算の問題とか工期の問題とかで、まあ、その建築家の当初生まれてた瞬間っていうのはやっぱりその出来上がった形にはなかったりするので、うん、やっぱりその、まあ、磯崎さんがこの作品で伝えたかったのはやっぱその初期のコンセプト、うん、本当にその、会場の文章でもちょっと書いてましたけど、うん、あの建築がその建築から生まれ出れる瞬間、はい、まあ、みたいなものが書いてあって、でだからまあその本当に実際の、ね、建築を細かく伝えるんであれば、そのエッチングとかですね、もっと細かい技法を使ったでしょうけど、やっぱりその抽象化して分かりやすくっていうことで、やっぱシルクスクリーンという技法が使われていると思いますし、あとそのまあ磯崎さんの建築でやっぱりその内部に結構原色使ったりとかしてますけれど、まあ、そういった色がですねやっぱり効果的に版画で使われてて、まあ、やっぱりその版画っていう別メディアで、まあ、この美術館とか、まあ、その銀行とか図書館の作品がその版画っていう作品化されてるとこがまた磯崎さんのすごいところだなと改めて、はい、思いました。
本当に一個一個 そのもう完結したビジュアルとしてさ、
うん、
いや普通に超
かっこいいんだよね。いやそうなんですよね、あの一枚の作品としてすごく引き込まれるものがありますよね。
で実は今回、まあ、コレクション展の、一連のコレクション展の中の一つのブロックを、まあ、この磯崎新の還元シリーズっていう形で展示構成されてるんですけど、このコレクション展全体として実は、うん、その前の部屋とかにアンリ・マティスのですね、うん、ジャズっていう、まあ、有名な抽象絵画 の、うんうん、シリーズが展示されてたりするんですけど、うん、なんか僕とかはちょっとその部屋で見たジャズの印象とこの磯崎さん のイメージがなんとなく遠くにこう反響し合うというか、こうするような感じもあって、なんかだから本当抽象絵画のイメージとして要は見ていくっていうことも全然できるぐらいの、なんかすごくクリエイティブなやっぱりビジュアルだなっていうふうにすごく感じたんですね、うん、で多分これって建築家の人がどういうふうにその要は一つの建築を起こしていくのかっていうことともしかしたらちょっと関わるのかなとも思うんです。で多分その、まあ、いろんな多分発想の仕方はあるとは思うんですけど、なんかやっぱこういう抽象的なイメージをまず捕まえて、でそれをこう形に起こしていくっていうことがまさしくここで表現されているのではって思うんですけど、はじめさんどうですかね。
実際は、まあ、そのもちろんその、建築家によってそれぞれいろんな手法があるとは思うんですけど、うん、まあ、一応その大学で教育課程があるので、まあ、基本的なことはみんな多分大体教わることは同じだと思うので、うん、まあ、その基本的なところを言うと、うん、本当にまあぼやっとしたイメージみたいなところからスケッチが始まる、で模型を作りながら、まあ、それも場合によっては何十個何百個作りながらさまざま検証してて、まあ、空間体験としてその中がどういうふうになっているのか、形としてどういうふうに現れているのか、で場合によっては影ってどういうふうに落ちるんだろう、光の入り方みたいなことを検証していくわけですけども、うん、本当にそういうところからスタートしていくんですね。で、まあ、そのこのシルクスクリーンのシリーズの時に、まあ、磯崎さんのコメントで言ってたのが、やはりその出来上がったものだったりとか実際に図面を描いたものっていうものをもう一度そのシルクスクリーン、まあ、一つの絵画に落とし込むときにもう一度自分が何をしたかったんだっけ、何を作りたかったんだっけっていう解体する作業から始まると。
なるほど。
でそれで本当に自分がやりたかったものっていうものを再度理解、客観的に見て理解した上で再構築して、まあ、抽象化の作業ですよね、うんうんうん、をされているという話をしていました。でまあ、さっきのマティスの話もありましたけど、うん、まあ、シルクスクリーンっていう特性上本来僕らスケッチ描くとき、まあ、図面もそうですけど線で表現しますよね、
はい、
ただシルクスクリーンの場合は、うん、あのやはりあのシルクスクリーンですから、うん、あの面的な表現になっていて、ね、線で表現されていないのでその辺がかなり抽象化された表現になっていて、本当に実際なんとか手に入れようと思えば手に入れられる値段ではありますよね、市場では頑張ればうんうん、うん、なのでまあ実際家に飾ったりとかしても、うん、まあ非常にあの建築そのものが幾何学的なものですし、うんうん、すごく抽象化された表現なので、うん、まあ、部屋に飾ったりとかしても、まあ、非常に違和感なく、うん、どこの部屋にも馴染むのかな、楽しめるのかなっていう気がします。
いやでも本当だから、そのやっぱりまず最初に抽象的なイメージがあって、それを具体の空間に要は落とし込んで、それをもう一回その抽象的なイメージに文字通り還元していくっていう、多分そういうスキームの中でこのシリーズができているのだなということですかね、落合さんね。
そうですね、はい。
いや面白いですね、うん、でこっからですよ、うんうん、でせっかくやっぱり今我々はさ、うん、あの北九州市美に来てるわけですから、
そうですね、
特にやっぱりそのここの建築とこの作品が、うん、まあ、実際にこうどのようになっているのかっていうのはちょっと、うんうん、あの見てみたいなと思うんですけど、あのまずあのどうですか、あのいつもここであのお仕事をしてらっしゃる落合さん的に、その磯崎がもともと最初描いていたビジョンがあるし、ここに結実してると思うんですけど、これと今実際にある美術館と見比べてこう違うなとかだったりとか、ここにこういうこだわりがあったんだみたいなことを改めて発見されたりするような、なんかそういうことってありましたか？
あ、そうですね、今回あの関係シリーズの中に、まあ、その北九州の、建築が3つ取り上げられてまして、はい、でまあ、美術館と図書館と、西日本総合展示場なんですけど、はい、改めてこの、 あの関係シリーズの、まあ、作品を見ると、うん、やっぱりその、まあ、4つ建築があって、でそれぞれが全く全然違った表情を、その北九州市立美術館やっぱりあの2本の直方体がこうあの伸びて、まあ、丘の上の双眼鏡っていう名前でまあ親しまれてるんですけど、まあ、さっきあのまあ銀行、西日本シティ銀行をね、なかなかその見た人はこの版画と気づかないってまあ話ありましたけど、なんか結構このシリーズの上から見たあの視点が多いので、はい、よりこの版画を見ることでやっぱりこのね、あの美術館の建築がやっぱりこの日本の突き出た直方体でできているのも分かりますし、であの今横山体感展をやっているあの1階の企画展示室はあの正方形と長方形の形をしているとか、うん、であとあの同じ年にできたの図書館ですね、まあ、あの北九州市立美術館やっぱりこの立方体とかあの正方形とかがあの構成の元になってますけど、図書館もやっぱり上から見たあの視点になっているので、あの本当にこの2本 の, あの円筒がこう伸びてですね、あの建築を構成されているあのこととかですね、あとあの駅の近くの西日本総合展示場はやっぱりあのこ の, あのマストのワイヤーっていうのがやっぱりすごくあのデザインの大きな意象だっていうのをちょっと改めて、まあ、ちょっと版画を見て実感するなと、はい、
うん、いやもう本当にそうなんですよね、うん、一個一個やっぱこの角度から見るっていうことでやっぱ見えてくるものとかも本当にあるし、
だし、ね、ちゃんともう屋根が乗っかってるところもね、先ほどの説明から言うとあるってことは、その屋根の方がすごく多分、う
ん、問題にしてる
んだってことがね、ところなんだろうなって分かるし、うん、ね、っていう感じですよ ね, ね。
はじめさんはこの、 あの特に例えばその北九州市立美術館の方のこの還元シリーズご覧になって どうご覧になりましたか？
やっぱりよく見ると、うん、その まず磯崎さんってやっぱり特に74年ですから、まあ、本当にポストモダン全盛期なんですよね。でポストモダンって何かっていうと、それまでそのモダンっていうモダニズムっていうものはもともとヨーロッパから始まるんですけど、いわゆるその鉄だったりとかコンクリートだったりとか新しい素材が出てきた時に、より安くより効率的にっていう、うん、あのそういうのですごく建築がまあ進んでいく、
はい、
いわゆるだからモダニズムっていうのは近代っていう意味なんですけど、うんうんうん、モダニズムの時にはすごくシンプルな建物がどんどん、分かりやすく言うとシンプルなものが、
う
ん、
合理的なも
の、ね、そうです。だからそこにまあなんか恣意的な意図があるような表現はしちゃいけないみたいな、
うんうんうん、
まあ、そういうものだと思ってもらったらいいんですけど、はい、でそれに対してやっぱり反旗を翻したのが1970年代で、いやいやいや建築家にだって表現はあるぞっていうので、まあ、ポストモダンっていうものが生まれて、で磯崎さんのまあこの建物のこの今のまさに会議室のように、あの石を張ったりとか、ね、よくわからない装飾があったり、 たりとか、あとはまあ面白いのが、例えばあのシビの場合だと石のように見えるその2本の大砲、バズーカみたいなのが2本ありますよね、の表面に使われている材料って皆さん結構石だと勘違いされて、あれってあの鋳物なんですよね。押し出し成形にしたあのアルミパネルなんですよね、あれで。だからそういう偽物を使ったりとか、結構建築ってその本物は本物らしく、偽物は偽物らしくっていうのが一応あの基本的なルールなんですけども、堂々と偽物を使うと。で多分あれだけのボリュームをあれだけこう、まあ、僕ら飛ばすっていうんですけど、肩持ちっていうんですけど、片側だけで維持してあの飛んでますよね、
せり
出してますよね、で多分軽くしないといけなかったので、石じゃ無理なんですよね。
なるほど。
でもわざわざそうい う, こう偽物のような素材を使うっていうところがあるんですけど、そういったポストモダンのブームであったその装飾、一見まあ装飾主義的なところが一切排除されてて、建物の構成だけが純粋に表現されているっていうのが、まあ、この辺の曽崎さんどう考えていたんだろうなっていうのは思います。実際の建築はすごくお金がかかってて装飾主義的な部分があるのに、でもそこは重要じゃないって言ってるような気がするし、まあ、あとはそうですね、注目するところで言うと動線の部分はちゃんと緑で塗られてて分けられてるとか、この辺の表現もこれが動線なんですよって、緑の部分は動線なんですよ、で白とグレーの部分は、あ、グレーが床と地盤面で、まあ、白い部分が壁ですよ、まあ、そういうのもすごく抽象化して表現されているというか、まあ、グラフィック的ですよね。
そうですよね、はい。あとさっきそれこそですね、あの施設内を歩いてる時にはじめさんがですね、あのここがいいんだよって言っていきなり言い出した場面があって、であのそれが吹き抜け の, あの階段のところがあるじゃないですか、はい、であそこの1階部分のところだけあの造形的にもうほとんど彫刻家っていうぐらい造形的に作り込まれた大理石のそのなんかこう、はい、こうね、あのうっとりしながら写真撮り続ける、はい、あの水谷を見たんですよ。あれ良かったんでしょう。
あれはだって明らかに遊んでますよね。だって意味ないし。
そうだね。
あれはまあ本当にそのポストモダンというか装飾主義的で、その踊り場のその真ん中の階段に対して、2階に上がる階段に対してその1階の踊り場に上がるところのその両側に、大理石の手すりが2つこう挟むように U 字型で挟むようになってますけど、そこの真ん中って超無意味な空間、
そうですね、
まあ、ああいう意味不明性ってポストモダンの特徴なんですよ。全然合理的ではないっていう。あそこって普段どうされてるんですか、あの真ん中の空洞部分っていうのは。
エントランスから上がっていって、
そうです、
ちょうど正面
あ、はい、あ、はい、あ、実はですね、ちょっと北九州市立美術館の今年で50年になるので、はいはい、あれちょっと以前はあのあそこからあの地下の階段があってですね、坑道だったんですよ。
は
い、で、あの、そうなので、あの、まあ、例えばそのフランク・ステラーとか来た時もあそこであの坑道でレクチャーをしてたんですけど、ちょっとですね、あの、まあ、収蔵庫がちょっと手狭になって、であの1987年にあの、アネックス棟を作るんですね、はい、でその時にもちょっと収蔵庫が足りなくなったので、ちょっとアネックス棟の方にも収蔵庫を作るんですけど、そのアネックス棟と本館にあの収蔵庫が分かれてると、その展示会の時とかにその作品を動かすために、あの美術品専用のトラックとかをちょっとこう手配しなきゃいけなかったりとかで、であの、数年前にあの2年半ぐらいですね、休館させていただいて、あの大規模改修を行ったんですけど、その時にあの坑道だった部分をあの収蔵庫に変えて、で今ちょっとあの本館の方にですね、あの収蔵庫集約させていて、なのであのちょっと2年半改修後にね、来られた方は、あら、ここが埋まってるって思われたと思います。
昔の写真見返したじゃあ、そうな
ん、すごい、
そうなんですよ。
あの、狙わず意味不明なものができてしまったっていう、ね、本当によりなんかその手すりが彫刻的に見えるようになってしまった、うん、でももともとあそこがじゃあ、あれながらすごく豪華な大理石で造形的なものになってるっていうのは、やっぱり坑道っていう晴れの場に、そのであると入っていくという演出だったはずなんですね、本来はね。
なるほどな。
そうですね、
こう考えるほどに、やっぱりだから、その建築っていうものがいかにその要は時々刻々と変わっていくもので、あの一定のその言ったらその当初思い描いたものから こうどんどんやっぱり変わっていかざるを得ないものだっていう、
だからもう週末ってことですよね。
あ、そうです、うん、もうだから竣工した時から週末である、建築は廃墟であるっていう、もう建築家からの手を離れて、
まあ、かなり大胆なね、
もうどんどんどんどん変わっていくっていうね、うん、だからこそこういうふうに、うん、あの建築ではない表現で、うん、建築の自分が本来思っている大文字の建築っていうものを違う形で、あの
プレーンに残す、
プレーンに残すっていうことをすごく大事にされてた。まあアンビルドとかもね、うん、すごくアンビルドってもともと言い出したのも磯崎さんですし、
あ、そうですか、
はい、あの出来上がらなかった建築っていうものをちゃんと作品として残すっていう、むしろそっちの方に興味があるっていうのを言い出したのが出来上がらなかったことによってむしろ終末を迎えてないわけです、
うん、そうですね、
純粋な建築のままで残っているっていう、
まあ、やっぱ発想としてはもうアーティストに近いですよね。
そうですね、芸術家ですよねやっぱりね、だからまあ当時やっぱり関東大震災以降、東京大学ってどっちかというとやっぱりその地震に強い、あのより強固で強い建物っていう工学の方向に向かっていって、いわゆる皆さんが知っているこう辰野金吾、東京駅の辰野金吾とか、ああいう芸術的な建築っていうのが、まあ、佐野力っていう先生によって否定されていくわけですよ、まあ、やっぱり磯崎さんすごいショックだったんでしょうね。
落合さんはどうですか、実際その磯崎新のある種 の、 その作家性みたいなものっていうのは今回の展示なさられる中で何か感じられる場面とかありましたか？
そうですね、やっぱ本当に磯崎さんは本当に建築家っていう言葉にあのくくれない、本当に幅広い活動をされたなと思いまして、まあ今回改めてそのハンガーだけでも300点以上あったっていうのもありますし、あとやっぱりあの大分ご出身で、そのあの高校の時にあの赤瀬川源平さんのお兄さんの赤瀬川俊さんと同級生だったり、
あ、そうなんですね、
で、あとはあの大分出身 の、 あの吉村正信さんとかとですね、あのあの木村屋っていうあの大分に画材屋があって、でそこであの美術サークルを作ってですね、新世紀君っていうグループだったんですけど、まあ、磯崎さん自体あのやっぱ画家になりたかったとこもあったみたいで、とかやっぱりその建築家でありながらやっぱりその美術っていう分野にもすごくあの近い場所にいたなと思いますし、あのさっきにも出てきましたけど西日本シティ銀行本店もやっぱりその建築を作るだけじゃなくて、その6階にあの応接室があったんですけど、うん、あのまあ普通だったらその、ね、もう描かれてる作品をこう買って飾ったりとかっていう発想だったのかなと思うんですけど、まあ、その磯崎さんはあの現役の作家さん、あの野見山行司さんと斎藤義重さんと、あと磯崎さんと、あと西島勲さんっていう4人のアーティストに、うん、まあ、その応接室の装飾を頼むんですね。でもその作家さんが、まあ、その壁画を描いたり、まあ、自分の作品を置いたりとか、あの斎藤義重さんはあの実際そこに置く家具の設計をされたりとか、やっぱりそういったあの発想もやっぱりその美術に近い場所、そのネオダダイズムオルガナイザーズの方とかとですね、近い場所にいたりしましたし、やっぱりそういった背景があのこういった版画をたくさん制作されたりしてるところにもあるのかなと、はい、
実際なんかあんまりね、学生時代は大学行かずにネオダダの人たちとずっと、
うん、多分
つるんでたっていう風にはな
んか60年代はあの昼はあの丹下さんの研究室に行って、うん、夜はやっぱネオダダのあの人たちと一緒にいたっていう、もう本当にまさに建築と美術をこう、まあ、行き来したっていう、はい、
作家さんでいらっしゃった。
そうですね、あとやっぱりあれだけ結構世界的な建築家を、うん、まあ、建築界を引っ張ってきて、うん、で今活躍している、はい、まあ本当に世界的な建築家の人たちって、まあ、磯崎さんが見出した人たちがほとんどなんですよね、
う
ん、
本当にそうですよね。
なんですけど、うん、にもかかわらず非常勤さえしたことがないっていう大学で、かそれだけ在野精神が強くて、うん、やっぱり芸術家の意識が強いっていうのが、うん、やっぱり磯崎さんの大学で教えたことがないっていうのがすごい不思議なんですけど、うん、プリツカー賞も取ってもいるのにっていう、
でなんかその建築家の方は大体そのなんとか建築事務所って名前にすることが多いと思うんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、
それね、磯崎さんの1963年にあの磯崎新アトリエっていう名前にしてるんですね。だからそこもやっぱり磯崎新建築事務所じゃなくて、うん、まあ、その事務所を磯崎新アトリエにしたっていうのもやっぱりそういった磯崎さんの側面をなんか表してるなと、はい。
でもなんか聞けば聞くほどやっぱりだからその磯崎さんは自分が作ってるのもちろん建築ではあるけれども、うん、 建築っていうものがどういうものかっていうふうに思ってたかっていうのが、うんうん、もう今の話を聞けば聞くほど、うん、まあ、限りなく芸術に近い場所にあるものとして捉えていたのかもしらんっていうのはなんか改めて感じますね、
うんうん、
はい、あと結構、ね、ロックな人でニューヨークのクラブ設計したりとか、
うん、ああそうなんだ、
デビッドボーイと仲良かったりとかそういうところもあるので、かっこいい、かっこいいおじちゃんっていう感じですね。
よりね、その手掛けた建築物が、うん、年月が経ていくことに関してのこうジレンマみたいなものも終わりだったのかなって思います ね、 ね。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。水谷さん、いかがでした？
そうですね、やはり磯崎さんのまあ建築だったりとか、うん、まあ、本だったりとか、まあ、あの建築に関する、作品集とかは拝見していたんですけども、まあ、一堂にああやって絵画作品というか版画作品を拝見するのは初めての経験でしたので、うん、職業的にも普段こうスケッチを描いたりとか、まあ、最初は二次元からスタートするんですけども、うん、それをきちっと清書されたといいますか、
うん、
そういう作品としてきちっと成立されているものを一堂にこう見させていただいて、まあ、非常に、うん、あの興味深かったです、
うん、まあ、あのもうお気づきの通り2週にわたることになってるんですがまず、1週目の今週は、はい、まあ、そのシルクスクリーン作品についてご解説いただいたということで、
はい、で、あの2週目なんですけれども、うん、まあ、今回この、コレクション展の実はあの今回あのご紹介したのが言ったら半分ぐらいなところでございまして、うんうん、で残り半分が、この磯崎新の還元シリーズを、まあ、その言ったらこうきっかけにして、うん、その他のですね、北九州市立美術館が持ってらっしゃるコレクションの中から、うん、建築っていうまあ一つのキーワードを当てながら、うん、このコレクションの作品をですねピックアップして編み直すと、実はまたこれがこれでですね、うん、面白いあの展示になっているどころか、うん、その磯崎さんとの展示とですねこう本当に反響し合うような作りで、うん、お互いの理解がより深まっていくようなですね、うん、あのそういう展示にもなっておりまして、
うん、
あの来週の放送ではですねその後半の方をですね、うんうん、あの一緒にまた引き続き、水谷さんと一緒にですね、うん、見ていくというようなことになってまいります。
はい、
やっぱ水谷さんお越しになっていただいたおかげで、
うん、
館自体を見る目も我々
マジだよ
ね、
本当そうだよ、
あそこはアルミなんだとかね、
そうそうそうそうそう、うんうん、あのね大理石のそこ見るんだとかね、
うんうんうん、
面白かったね。
ねえ、リスナーの皆さんも今度来られた時にはね
ぜひともチェックいただきたい。
はい、
はい、
この還元シリーズなんですけど、5月6日まで開催中ということです。本館のコレクション展示室で開催されておりますのでぜひご覧ください。そして来週もこの特集でお送りしていきますのでぜひお楽しみに。アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページからご確認ください。皆さんからのメッセージ随時お待ちしています。メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。